鹿島中央ロータリークラブが主催いたしました4つのテストコンクール、こちらに参加されまして見事最優秀賞を受賞されました清新学園高等学校2年生の浦部小雪さんをお招きいたしまして放送を進めてまいります。それでは浦部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはじめに、その論文コンクールで最優秀賞を受けた作品を朗読していただきましょう。
はい、真実がもたらす影響、清新学園高等学校2年浦部小雪。真実であることは大切か。これは私がロータリークラブの論文を書くにあたって湧いた疑問である。こう思った理由として、私は良好な友人関係を築くために真実ではないことを伝えることもあるからだ。しかしこの疑問と向き合っていく中で、私が友人に伝えた嘘は必ずどこかで辻褄が合わなくなり、私の嘘はあらわになり、良好な友人関係は気づかれなくなってしまったことを思い出した。私がついた嘘は友人のためであったが、それは私とその友人の良好な友人関係を壊してしまう源となってしまったのだった。このような出来事から、真実であることは大切であり、すべての人が備えていなければならないものだなと実感した。そしてこの世界における真実の重要性を考えた。真実かどうかの真実とは、嘘偽りがなく本当であること。真実でないことばかりを発言していると、徐々に自分の周りの人たちから信用されなくなっていき、信用は積み上げるためにはたくさんの時間を要すが、壊れてしまうのは一瞬である。また SNS やニュースなどたくさんの人々のもとへ伝わる場合には、真実かどうかによって社会に影響を及ぼすこともある。その例として新型コロナウイルス拡大初期にあったデマ事件だ。デマ事件とは、 SNS でトイレットペーパーが店頭から不足しているというデマ情報が流れ、それを信じた人々はさらにそのデマ情報を広めていき、社会混乱を招いた事件である。だからこそ大衆に対して情報を伝えるときには、真実かどうかをさらに考える必要がある。最近では人や企業の社会的評価を低下させるような真実かどうかわからない情報をインターネットに載せるという誹謗中傷が問題になっている。誹謗中傷は人の人生を狂わせることができ、最悪の場合自殺に追い込むこともできてしまうのだ。また誹謗中傷の情報を簡単に鵜呑みにする人もいる。人間というものは、多くの人が信じている情報を正しいと思ってしまう生き物である。そのためデマ情報はどんどん広がっていってしまうのだ。私たちはネットリテラシーを学ぶたび、情報の正否の判断を大切にすると何度も言ってきたが、超情報化社会の今、私たちが情報を即時に区別することはほぼ不可能である。今の時代を生きるために大切なことは、本人から直接聞いた情報のみ信じ、その情報しか他人に伝えてはならないということを心がけるということだ。このように私は真実というものが世界に様々な影響をもたらしているということが分かった。私が今回考えた真実かどうかだけではなく、4つのテストのすべてがこの世界に影響をもたらすことであり、一人一人が深く考え大切にしていかなければならないものだなと思った。
はい、ありがとうございました。改めて自分が書いた論文を今読んでみて、その時のことも思い出すかなと思うんですけれども、何か感想はありますか？結構難しかったですか、その題材として？
いっぱい考えました。
まずこの論文を書くか書かないかというところも自分の中では選択肢があったと思うんですけれども、なぜ書いてみようというふうに思ったんですか？
去年もロータリークラブの作文があって、それはみんなやるもので、去年も書かせてもらって今年も書いてみたいなと思ったからです。
じゃあ去年も参加してくれたんですね。
はい、
ありがとうございます。去年と今年で何か変化がありましたか？
去年は初めてで、たくさんロータリークラブについて調べて、去年は公平性についてよく考えて書いたんですけど、今年は去年の1年を4つのテストについて考えながら生きてみて、
おーすごい、
よく深まりながら書いてたと思います。
さすがにね、 内容を実はこの後ね、あの前精神高等精神学園の校長先生の佐藤先生にもお話をお伺いするんですけれども、かなり深いところまで書き込まれているなという印象が満場一致というか、そういう声があったんですけれども、うん、やっぱり1年間どこか浦部さんの頭の中に4つのテストっていうのが生きていたというか、
そうです、
ね、存在していたっていうところがまずすごいなと思いましたね。
ありがとうございます。
じゃあ本当に深く考えるべき内容だったということを改めて認識したのかな。
そうです。
じゃあ今回最優秀賞というね、栄えある1位をナンバーワンをゲットしたんですけれども、その率直な感想を聞かせてください。
最初先生から聞いた時は、うん、本当にびっくりするほど嬉しかったんですけど、
うん、
嬉しいでした。でも
まだまだこういったことも、まあ、今の段階で思ったことを書いてくれたんでしょうけれども、まあ、一度ね、頭のどっかにこの4つのテストのことが入るとなおさらにそのことは広がっていって、ますます自分のものとして捉えることができるようになるんではなかろうかっていうところが、ロータリークラブの皆さんの思いもあるかと思うんですけれども、この先自分がこれから生きていく上で気をつけていこうと思うところ、まあ、今回の真実かどうかっていうところも一つのキーワードとなるんでしょうけれども、それをさらにバージョンアップして自分としてはどういったことに視点を置いて生活、これから大人になっていこうかなというふうに考えますか。
真実かどうかっていうことについて今回は考えてみたんですけど、うん、やっぱり他人に対して他人のためにつく嘘っていうこともあって、それについてはまだまだ深く考えていきたいと思っていて、
うん、
4つのテストについてもまだ去年自分は公平性について考えて、やっぱり生まれた場所や状況について不公平な扱いを受けてしまう人たちに対して、自分がまずは一人一人ひいきや公平さを持って対応してあげることとかを大切にしたいと思ってて、うん、4つのテストすべてに頭の片隅とかに置いてやっていきたいです。
きっと素敵な大人になるんだろうね。
ありがとうございます。
ね、将来は何を目指してるんですか。
将来は、うん、今教員を目指しています。
じゃあまたその4つのテストの種を子どもたちにね、ぜひ撒いてほしいなと思います。
はい、
お家の方、この入賞を聞かれて何か感想をもらえました。
すごいねと褒めてもらいました。
今日お母様も兄弟の皆さんもね、応援に駆けつけてくれましたけれども、これからもぜひ素敵な大人になって、世界平和というのはちょっと大きなことかもしれないですけれども、まずは周りの人が幸せでいられるように頑張ってくださいね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では隣で聞かれていらした2024から2025年度の鹿島中央ロータリークラブの会長を務めていらっしゃいました佐藤さん、この事業を今年で何年目になるんでしたっけ。
今回が3回目になります。
何か思われることがありますか、この4つのテストの事業について。
そうですね、毎年同じような反応で来るのかなと思ってたんですけれど、うん、だんだん反応は鈍くなるのかなとなります。ですから次のコンクールに向かってのタイミングはこれから検討しなきゃいけないのか、そういうふうに思ってます。
今回参加された高校が市内の高校ということで、
うん、そうですね、
鹿島高校や鹿島学園高校さんなんからも応募があったんですけれども、相対的には精神学園高校の皆さんの作文がかなり出来が良かったという、
ね、そうですね、深めてるっていう風に一言で言うんだったら
ね、まさに浦部さんそうでしたよね。
表面で4つのテストをそのままなぞって自分の体験に落とし込む文章は多いんです。それだとそれを生かしてこれから生活をしたいで終わっちゃうんで、我々はそこからじゃあどうしたいのっていうのをもう一つ深めてもらえるようなのを期待しているわけですよ。
でそこにうまく浦部さんがハマってくれたというところ
なんですね。それはびっくりしました
。そもそもこの事業を始めようというふうにね思ったきっかけ、その経緯についてご説明いただけますか。
はい、国際ロータリーっていう組織が上部の組織としてあります。 でこれが今全世界で120万人をかけるぐらいになってるんですね。これから10年経ち20年経った時に私がロータリアンになるって言ってくれたらすごくありがたいなって思っていて、
そうですね、はい、ロータリーのその考え方っていうのをやっぱりこうちゃんと理解して、まあ、自分の生活の中に取り入れるって結構難しいことだと思うんですけど、 そういったことを念頭に置くと人のためにっていう突き詰めていくと今みたいな戦争がなくなるとかそういったことにつながってくれればいいなという思いで、
そうですね、
ロータリーも活動しているっていう、
自分たちは時期消え去るんですよねだとすると若い人にそれを、
ね、脈々とね、うん、受け継いでい
って気づいてもらわないと困るよな、はいね、それが掘ったんですよ、はい、一番の話が、
まあ、だからそれをちゃんと1年間でもね温めてくださったっていうのは本当に素晴らしい。
今回だからさっきの話を聞いて、うん、びっくりですよ、
ね、よかったですよね、よかった。そういうバックグラウンドはロータリーの方全然ね知らなくて浦部さんを選んだわけですから、まあ、そういったことを若いのにもかかわらず、ね、ちゃんと自分のものとして温めてきてくれているっていうこと自体が先生本当嬉しいですよね。
いや嬉しいですね、
うん、やった甲斐がありましたね。
やった甲斐が
ありましたね
今年度、うん、ロータリーって7月に始まって6月に終わるんです年度が、はい、会計年度はアメリカの会計年度を使うので、実はこの2820地区でこの論文コンクールをする企画はガバナーって一番偉い人がいるわけですよ。親分が1年交代なんで、その人のガバナー表紙を受けてるんです。
そうなんですよ、実はだからすごい活動で、でその中でも最優秀賞に選ばれたっていうのは本当にすごいことで重責ですね。
ありがとうございます。
だから論文をたくさんするよって言ってるのはそこにあるんです、は
いね、
もうみんなが読ませろって言ってるんです。
まあ、そういう浦部さんの考え方を真似するっていうわけではないですけれども、まず真似でもいいからちょっと分かってもらいたいというところが ね本音なんですけれども、まあぜひこれを機会にますます自分のまずは周りにいる人からこの人のためにと思うような活動をまたこれからも一つずつ積み重ねて輝かしい未来につなげていってもらいたいと思います。今日の六甲コラムは2024-2025年度の会長を務めていらっしゃいました佐藤さん、そして鹿島中央ロータリークラブが主催します4つのテスト論文コンクールにおいて見事最優秀賞を受賞されました
浦部小雪さんをお招きしてお届けいたしました。